込んでいる人を元気づける30の方法。その1、落ち込む原因は2つのみ、能力と存在。私は今までいろいろな人の落ち込みに接してきました。私には19歳から23歳までアメリカロサンゼルスに留学していた経験があります。遠い国から勉強をするために渡米してきた留学生には、私も含めいつも悩んでばかりの毎日でした。言葉や文化が異なるため、日本にいると非常に悩みが増え、ストレスもかなりのものでした。その時に出会った人全員が重い悩みやストレスを背負っていたと言ってもいいでしょう。私はプライベートなことを話しやすい性格のようで、いろいろな人からプライベートな話をたくさん聞かせてもらいました。普段ならなかなか聞くことのできない悩みを聞かせてもらえたのです。ありがたいことです。私もよく悩み落ち込む性格ですから、友人が悩みを打ち明けてくれると真剣に聞いてしまいます。それをある程度量をこなすと自分の頭に落ち込む人のデータベースができてきます。そうすると私はある共通点に気づきました。落ち込んでいる人の原因は次の2つのみです。1、存在。2、能力。この2つのどちらかです。落ち込んでいる人は存在か能力のどちらかが欠けているため、あるいは両方ともが欠けているため落ち込んでいます。私も今までたくさんのことを悩み落ち込みました。私はなぜ落ち込んでいるのだろうと気持ちが塞がっている原因について考えました。自分の場合は能力が欠けて落ち込んでいる場合が多かったことに気づきました。例えば英語のテストで60点しか取れなかった。私には英語の能力がないということで落ち込みます。私は昔女の子からあなたはつまらないと言われたことがあります。女の子を楽しませる能力がないことで落ち込みます。私に限らず大抵の人の場合能力で落ち込んでいます。実はこれは軽症です。確かに落ち込みますが、治りやすいためさほど心配しなくても大丈夫です。しかし本当に心配しなければならないのは存在が欠けている人です。私の場合は運よく友人に恵まれ、親からの愛情を受けて育ってきました。存在ではそれほど悩んだ経験はありません。唯一彼女に振られた時くらいです。彼女という存在を失って落ち込みました。私の友人にも存在の欠乏で落ち込んでいる人がいます。その人は自分には生きている価値がないと言います。自分という存在価値が欠落しているため落ち込んでいます。自分という存在に価値を認めてもらえるのは精神的豊かさです。人が幸せに生きていく上で精神的に豊かであることが必要です。精神的豊かさの一つに自分の存在価値があるのです。もちろん能力も精神的豊かさにプラスされます。ですが大切なことは能力より存在です。できないという能力欠乏で悩んでいる人は他のできる人に頼めばいいだけです。解決しやすい。それに対して自分には価値がない、親や友人を失った、環境を失ったという存在欠乏で悩んでいる人がいます。そうした人には誰かに自分には価値があるという存在価値を認めてもらうことが必要です。ここが大切です。ほとんどの人はここで間違った励ましをしています。相手は今能力欠乏で落ち込んでいるのか、存在欠乏で落ち込んでいるのかを知る必要があります。能力で落ち込んでいる人には能力で落ち込んでいる人のために元気づける方法があります。存在で落ち込んでいる人には存在で落ち込んでいる人を元気づけるための方法があります。元気づけるには、まず相手が能力で落ち込んでいるのか、存在で落ち込んでいるのか、相手を知ることが大切なのです。落ち込んでいる原因が能力不足なのか、存在不足か、話を聞いてみる。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その2、大失敗は大成功。能力で落ち込んでいる人はできなかったということで落ち込んでいます。ここからおかしいのです。日本の教育方針がよくわかる瞬間です。できなかったということは本当にいけないことなのでしょうか。そんなことはありません。できなかったことで自分にはできないということがわかったのです。これはとても貴重な経験です。行動しなければわからないことがわかったからです。本だけでは失敗体験は学ぶことはできません。実際に行動して初めて経験できる貴重な失敗経験なのです。大失敗は大成功につなげていけます。褒めるべき点は実際に行動したということです。行動ができただけで十分にできるという能力があるのです。この意識を持つことが大切です。私はいつも能力で落ち込んでいる人にはこう言っています。大失敗くらいで落ち込まない。相手は大抵驚いた表情をします。大失敗という響きこそ落ち込む前提だと思っているのです。実際大失敗は落ち込むことではありません。大成功のための貴重な経験ができて行動してもいいところです。大失敗という貴重な経験ができたことこそすでに大成功なのです。大失敗をしたら喜ぶ。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その3、存在の欠乏から立ち直るには時間がかかる。存在で落ち込んでいる人を元気づけるには慎重になる必要があります。下手なアドバイスや励ましは逆効果です。存在で落ち込んでいる人の気持ちはガラスのように繊細です。存在で落ち込んでいる人は立ち直るのに時間がかかります。能力で落ち込んでいる場合は単に意識を変えれば立ち直れます。ですが存在は人が生きるための精神的豊かさに直結しているため、すぐ元気になるということは難しいのです。すでに気づいている人もいると思いますが、私はとてもプラス思考です。私はこの存在の欠乏を経験した時に、自分のプラス思考が崩壊しておかしくなってしまったことがあります。彼女という存在を失った時です。存在は失って初めてその価値の大きさに気づくのです。それでも私は立ち直ることができました。それはなぜか。時間です。時間ことの万能薬はありません。即効性はありませんが、漢方薬のように少しずつ効いてきます。確実に回復していくという保証もあります。ただし時間がかかるのです。1年の人もいれば3年の人もいます。10年の人もいれば死ぬまで治らない人もいます。私が存在から立ち直るのには3年かかりました。存在が欠けているとは精神的な部分が大きいため時間がかかるのです。能力で落ち込んでいる人は意識が関係していることに対し、存在で落ち込んでいる人は精神が関係しているのです。意識が変わることは良いでも、精神まで変えていくというのは時間がかかることを最初に知っておく必要があります。存在という存在はそれほどまでに大きいものなのです。存在という生きる力に感謝する。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その4、人間は何かに寄り添っていかないと生きていけない。存在の欠乏から立ち直るために即効性のある方法があります。代わりの存在を見つけることです。どうしようもなく存在の欠乏に悩まされ仕方ないというなら、積極的に代わりの存在を見つけていきましょう。実のところ人間は何かに依存しないと生きていけない生物です。人間に限らず生きとし生けるものすべては何かに寄り添っていかないと生きていけないのです。寄生虫は何かに寄生しないと生きていけません。人間は寄生虫を気味悪く思っていますが、人間こそ地球に寄生している寄生獣です。寄生するのは悪いことではありません。むしろ寄生しないと生きていけないのです。寄生する存在を失ったなら次を見つけることが大切です。悪化してからでは自分の命に関わってくる可能性もあるのです。頼りになる存在が欠乏したときは代わりの存在を見つける。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その後、人間には理解してもらいたい欲求がある。話を聞いてもらえるだけで癒される。と、にもかくにも、まず相手の話を聞くことが大切です。相手が今、なんで悩んでいるのかは聞いてみなければわかりません。能力で落ち込んでいるのか、存在で落ち込んでいるのかは頭に置いて、じっくり相手の話を聞くのです。元気づけることは相手を知らないとできません。相手を知ることは、まず話を聞いてみないとわからないのです。悩み落ち込んでいる人は普通、死に滅裂なことを言います。どんどん死に滅裂な話をしてもらいましょう。1年ぶりに水道の蛇口を閉めると、サビが出てきます。ですが、ずっと流し続けていくと、そのうち、きれいな水が出始めてきます。人の話を聞くことはそれと同じです。死に滅裂なことを言っているのは水道のサビと同じです。サビの後にきれいな水が出始めてきます。サビを出さないときれいな水は出てこないのです。 心滅裂なことを言うのはしっかりサビが出ている証拠です。順調に話が前に進んでいることもあり、腰を据えてゆっくり聞くことが大切です。たくさん話をするだけで元気になる人もいます。私はただ相手の話を聞いていただけなのに、それだけで元気になってくれるのです。人間には理解してもらいたい欲求があります。話を聞いてもらえるだけで理解してもらえたと感じ、ほっとするのです。話を聞くことは相手を癒していることになります。まず相手の話を聞くことが一番重要なのです。話を聞く。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その6。話を聞くときには話を折らないことが大切。話を聞くときに注意することは相手の話を折らないことです。とにかく折ってはいけません。折らないだけでいいのです。どう考えてもそれは違うでしょうと思うことがあっても、相手の話を折ってはいけません。話を折ると相手はもっとストレスが溜まります。話の邪魔をされた。聞いてくれなかったと思いイライラするのです。実はこれだけのことをできない人がほとんどです。私の友人で話を折る人がいます。私が楽しい話をしてもすぐ話を折ってしまいます。本当に言いたいことを話す前に折られるため言いたいことが言えません。だから余計にストレスが溜まるのです。話を折らずに聞くだけで話がどんどん進んでいくのです。相手の話を折らないようにする。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その7。相槌を打つと話が進んでいく。話をどんどんしてもらうことが大切です。どんどん話をしてもらうことで相手のストレスは発散されます。何より話している人の頭の中が整理されます。話をどんどんしてもらうための方法があります。相槌です。相槌を打つだけでどんどん話が進んでいきます。きちんと話を聞いてくれている。じゃあもっと話してみようという気になってくれるため、どんどんと話をしてくれるのです。相手を元気づける一番の方法は、実は話を聞くだけです。どれだけ相手に話を聞いてもらえたかにかかっていると言ってもいいのです。相槌の種類はたくさんあるほど会話が豊かになります。へ、そうなんだ。知らなかったよ。初めて聞いた。なるほどね。さすがだね。そうか。うん。こうした相手の話を助長させる相槌なら何でもいいのです。私も話を聞くときにはできるだけ相槌を打つようにしています。極論も言います。相手を元気づける方法は相手の話を折らず相槌を打ちながら聞く。これだけでいいのです。相手は能力や存在に悩んでいます。ですが相手の悩みです。実はいくら話を聞いても相手が解決しなければいつまで経っても変わりありません。解決するのは誰ですか？解決するのは悩んで落ち込んでいる本人だけです。相手の能力や存在の欠乏をあなたが肩代わりしてはいけません。それはあなたが解決することではないからです。解決するのは落ち込んでいる本人です。落ち込んでいる本人しか解決できないのです。落ち込んでいる本人しかなぜ落ち込んでいるのかの本当の理由はわからないのです。自分で自分のことを解決するために自分で自分の頭の中を整理する必要があります。自分と話をすることです。相手の話を折らずに相槌を打ちながら話を聞くと話をしている人の頭の中は整理されていくのです。頭の中を整理しないと話せないからです。話すために頭の中を整理する。それが悩み落ち込んでいる人の解決に結びつくのです。話を聞くときは積極的に相槌を打つ。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その8。落ち込んでいる人に対して頑張れは禁句。落ち込んでいる人に対して禁句があります。頑張れです。元気がない人はすでに頑張っている人です。頑張りを重ね、それでもできないから落ち込んでいるのです。もし逆に私は頑張っていない。何をしていいかわからないだけと思う人がいれば、その悩みに頑張っています。ぼーっとしている自分はこのままではいけない。自分が情けない。そうした自覚があり、口から這い上がろうとする気持ちで頭いっぱいの状態になっています。頑張っていないと言いながらしっかり頑張っているのです。特にうつ病になっている人に対して頑張れは禁句です。うつになるのは頑張りすぎたからです。頑張りすぎてフューズが飛んだ状態がうつです。うつの人は自分の限界を超えすぎてしまった人なのです。その理解を深めましょう。この頑張れという励ましを軽い気持ちで口にする人がいて、私は横から見ていてハラハラします。どう元気づけていいかわからないから、ひとまず頑張ってという決まり文句を言うのです。これは逆効果です。言わない方がまだいいです。相手は頑張れと言われて心の中ですでに頑張っているよと思っています。全然自分のことを分かってくれていないと思い余計にがっかりさせてしまうのです。ではどう言えばいいのでしょうか。気持ちのいい言葉があります。もう十分に頑張ったから少し休もうです。私がまだ小学生だった頃の話です。宿題をしようと思っていた時に親から宿題をきちんとやりなさいと言われて一気にやる気をなくしたことがあります。言われたことはやりたくなくなります。同じように頑張れと言われると気持ちがめげてしまうのです。そこで役を取ります。もう十分に頑張ったから少し休もうと言うのです。相手の頑張りを認め、さらに休もうと提案してみます。きっと相手は心が軽くなることでしょう。救われた気持ちになり、じゃあもう少し頑張ってみようかなと前向きになるのです。もう十分に頑張ったから少し休もうと元気づける。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その9。相手の心の中まではわからない。わかるは禁句。元気づけるときに皆さんは気づかれていない禁句があります。わかるという言葉です。相手が一生懸命悩みを打ち明けてくれている最中にわかると同情するのです。話をしている人は心のどこかでムッとしています。もちろん同情しようとする優しい気持ちはありがたいのですが、わかるわけがないのです。相手の心の中まではわかりません。話を聞いて客観的に分かったつもりでも客観的な状態です。大切なことは本人が主観的に分かることです。当人以外の人が分かりきった感じですごく分かるよというのはおかしいのです。相手はもうそれ以上話をしてくれなくなります。自分の頭を整理して話していくうちに悩みは解決します。相手に話をしてもらうのです。話をすることで頭が整理され主観的に理解できていくのです。私も悩みはあります。悩みを話すとすぐそれ分かると同情しようとする人がいます。もうそれ以上話をしたくなくなります。分かると言われては、ああそうですか。分かるならもう話す必要もないですねと調べてしまい話す気がなくなるのです。その上分かると言う人は話を終えるだけでなく続けて自分の話をし始めてしまいます。分かる分かる。私もね、以前にこんなことがあってね。このように話を追って自分の話を持ち出してしまうのです。こういうことをされるとイライラも最高潮です。まず聞くことを徹底しましょう。心のゴミを吐き出してもらうのです。わかるという発言は控えるようにする。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その10。一番のアドバイスは聞かれたら聞き返すこと。どうすればいい？と聞かれたらどうすればいいと思う？と言い返すことが大切です。どうすればいいかは他人の私にはわかりません。わかるわけがないのです。相手が23歳の人だったら相手になって同じく23年過ごす必要があります。たとえ私が客観的に分かったつもりでも本人が主観的にどう考えるかが大切なのです。私はいつもどうすればいい？と聞かれたらどうすればいいと思う？と聞き返すようにしています。そうすることで相手は自分の内に目を向け考えることができるのです。自分がどうすればいいかわからないときどうすればいいと思うと聞き返すとしっかり答えてくれます。わからないから聞くはずなのにしっかりわかっているのです。私は心の中でなんだ自分でよくわかっているではないかと思います。自分の意見に自信がないだけです。誰かに自分の意見をもう一押ししてもらいたいのです。人間は自信のない生き物です。相手が何か自分の意見を言います。そこでそうだねということで相手は自信を持ってくれます。人は自分と同じ意見を共感できると自信を持つのです。本人が自信を持つことで本人が行動します。行動することで解決します。 もし行動して失敗してもよくやったね。すごいよと褒めることが大切です。自分のやったことは正しいんだ。これでよかったんだ。じゃあもう少しやってみようかなと自信がつきます。自信が出てくることでまた行動します。これが相手が立ち直っていく過程です。ゆっくりかもしれませんが確実に本人が成長できます。相手の成長を第一に考えましょう。相手の成長を考えてアドバイスをするならどうすればいいと思う？と言われたらどうすればいいと思う？と聞き返す。これが立派なアドバイスになっているのです。どうすればいい？と聞かれたらどうすればいいと思う？と聞き返す。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その11。言葉より手書きの手紙の方が元気づける効果がある。元気づけるときに言葉より手書きの手紙の方が効果があります。手書きというところがポイントです。手書きの手紙には心があるからです。相手の精神的豊かさが手書きに込められています。もちろん言葉でも元気づけることができます。ただ手書きの手紙には叶いません。字の美しさは関係ありません。手書きというところに相手は心を打たれるのです。私は留学時代よく母から手書きの手紙をもらいました。母は手書きの手紙を書くのです。草書のような綺麗な字です。心を込めて書いたことが筆跡からすぐわかります。その上内容が良い。どこから取ってきた言葉かいい味が出ているのです。この良い味は本人の心から出ています。心から出た味が手書きに反映されます。この手書きの手紙が涙を誘うのです。話し言葉には本当に心からそう言っているのかはわかりませんが、手書きの手紙だけは本気さが伝わります。この手書きの手紙のおかげで私は留学生活に随分助けられました。精神的に助けられました。自分を思ってくれる誰かがいるというのは自分の存在を確かめることになります。私がこの世に存在していることを誰かが喜んでくれているというのはこの上ない元気づけになるのです。相手を元気づけるとき能力より存在に感謝することが大切です。私も母を真似して友人との会話には出会えてよかったよと言って相手の存在に感謝するようにしています。自分は存在する価値があるんだなと思うことで元気になれるのです。手書きで手紙を書く。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その12。特別に接しない。普通に接することが大切。ある女の子が言いました。この子落ち込んでいるんだからもっと優しくしてあげなさいよ。このように落ち込んでいる人を保護しようとするのです。ですが残念ながらこの一言でこの子は逆に辛くなります。気にされることで余計に気にしてしまうのです。普通に接してくれるのが一番楽です。楽に接してくれるから楽に話ができるようになります。さあ話して。と気合を入れられるともうダメです。何も話せなくなります。私もこの点はとても気をつけています。気にしてはいるのですが気にしていないというふりをしています。相手に緊張を与えず話をしてもらう。ちょっと難しいですが何とかやっているつもりです。相手の緊張を解いてあげると話しやすくなるのです。普通に接する。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その13。成長するためには落ち込むことが必要。皆さんがよく誤解していることなのですが落ち込むことはいけないことではありません。落ち込むことがいけないなんて誰が教えたのでしょうか。悪いことではありません。落ち込むことは成長することです。落ち込まないと成長できません。落ち込む機会があれば成長する機会と考えましょう。日本は第二次世界大戦で負けてしまいました。負けてしまい日本国民は一生信じていました。今まで頑張ってきたのは何のためだったのか。命を落とした人たちが報われない。皆がそう思っていました。それでも日本は今大きな国になりました。それは第二次世界大戦で負けて落ち込んだからです。アメリカからの特需のおかげでもあるのですが、その特需をどうするかは日本人の成長次第です。落ち込む機会は成長の機会です。戦争で負けた日本人は落ち込んでいたからこそ必死になって成長したのです。それが高度経済成長です。アメリカからの特需を最大限に活用できたのは落ち込んで成長したからです。落ち込むことを前向きに考えましょう。落ち込みが来たら成長するチャンスと思い最大限に活用するのです。落ち込む機会ができたら成長するチャンスだと喜ぶ。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その14。励ませば励ますほど落ち込む。以前私は友人を元気づけようと励ましてあげたことがあります。しかし友人はやはり落ち込みます。どこがいけないのかなと考えてみました。実際に自分が落ち込んだときに友人に励まされたことでわかりました。自分の落ち込みを余計に確かめてしまうのです。誰しも落ち込んでいるときの自分は苦手です。そんな自分を再確認してしまっては、はっとため息が出てしまうのです。落ち込んでいる人を元気づけようとするとき励ますことは危険です。相手にやっぱり私は落ち込んでいるんだとさらに深く確認させてしまうからです。確認させては余計に落ち込ませてしまいます。励ましている側はあれまだ励ましが足りないのかなと思いさらに励まします。余計に落ち込ませる悪循環になるのです。大丈夫だよ。そんなに落ち込んでいないで頑張って。普通に聞けば励ましているような言葉に聞こえることでしょう。しかし落ち込んでいる人にはさらに気落ちしてしまうときのある言葉になるのです。励まさないようにする。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その15。現実逃避が落ち込み逃避になる。落ち込みから引っ張り上げるためには実はそんなに難しくありません。気分転換をするだけでいいのです。落ち込んでいる人は落ち込んでいる気分ですからできるだけそらしてあげることが大切です。これは簡単です。私たちはただ普通に接すればいいのです。ただし楽しく明るく接することが重要です。これが落ち込んでいる相手には落ち込んでいる気分から明るい気分へと気分転換になるのです。気分転換にはいろいろな方法があります。フィットネスに通ったり海に行ったり山に行ったりカラオケ飲み会などです。私も先日友人と山と海に行ってきました。ロサンゼルスのグリフィスという山とサンタモニカというビーチです。良い気分転換になりました。精神的な意味で現実逃避ができたのです。私も毎日が同じ繰り返しでマンネリ化し落ち込み気味だったのです。うまく気分転換しているつもりではありましたが山と海には叶いませんでした。現実にはこんなすがすがしいところがあるんだと感動してしまいました。友人は感動している私をカメラで撮っていました。どうやら友人には山や海より感動している私の方が感動できたようです。落ち込んでいる人が現実逃避気味になるのは落ち込みという現実が嫌だからです。その落ち込みから逃げようと現実から逃げるのです。現実逃避という気分転換です。現実逃避は悪いことではありません。生活の要所にうまく組み込めば上手な気分転換ができます。生活にメリハリが出て生き生きできるのです。落ち込んだ時には一度現実から逃げてしまえばいいのです。たまには現実逃避をする。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その16。話を聞くときには二人きりになるのが大切。話を聞くときにはやはり二人きりになるのが基本です。落ち込んでいる人は他の人には話を聞かれたくはありません。私も落ち込んだことがあります。例えば失恋をした時です。大事な彼女を失ってしまい私はとても落ち込んでいました。誰かに話を聞いてもらいたくて友人に会いに行ったり電話をしたりしていました。ある日みんなと一緒にいるときに私が失恋した話題になりました。二人きりのときは話せますがみんながいる大勢の前では話せません。プライベートな話ですから誰にでも話すというわけにはいかないのです。落ち込んでいる人はストレスが溜まっています。ストレスが限界までたまり目からこぼれるときがあります。涙です。そのくらい精神的に追い詰められ余裕がない状態になっているときには溜まったストレスを吐き出させてあげましょう。たくさん愚痴っても構いません。言いたいことを言っても構いません。元気づける人は元気づけるというより話を聞くだけでいいのです。そのときには必ず二人きりになることが大切なのです。話を聞くときには二人きりになる。 落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その17。愚痴を吐き出せば最後は笑いで締めくくることが大切。最後に笑える結末があることで話が面白くなります。関西人の話には最後に笑える結末があります。いろいろ話を聞かせてもらったが最後が笑えるからいいだろうというのです。最後が笑える雰囲気なら終わりよければ全てよしです。落ち込んでいる人には最後には明るくなってもらうことが大切です。1年間使ってない水道の蛇口からきれいな水を出すにはまずサビを出さないといけません。落ち込んでいる人が明るい気分になるためにはまずストレスというサビを出さなければなりません。話を聞いてサビというストレスを吐き出すだけ吐き出してもらいましょう。吐き出せば最後は笑いで締めくくることが大切です。先日私の家に友人が2人遊びに来ました。家に遊びに来たのはいいのですが、些細なことがきっかけで友人同士が揉めてしまい、そのうちの1人が泣き始めました。滝のように涙を流し、案の定愚痴が始まりました。私は当時すでに愚痴や話を聞くことには慣れていました。友人が横で泣いていても冷静になっていつも通りの顔をして話を聞いていました。そうするともう1人の友人が面白いことをし始めました。1時間ほど泣いている友人は涙をハンカチで拭きながら愚痴を話した後、もう1人の友人が言うのです。励ます人、私のハンカチも使っていいよ。泣く人、いいよ。なんか高級そうだし。励ます人、これね、伊藤洋華で安売りセールしていた時に100円で買ったの。泣く人、そうなんだ。柄とか高級そうだから高いのかと思った。二人クスクス笑う。これがきっかけで愚痴の話と涙が終わり、いつもの明るい話に軌道修正したのです。私は横で見ていて、なるほど、これはうまいなと思いました。ストレスを吐き出すだけ吐き出した後、最後うまい具合に笑いで締めくくるとすっきりするのです。友人はこれを狙ってやったのかどうかはわかりませんが、確かに効果的でありました。最後笑いで締めくくることは気持ちの良い締めくくり方になるのです。悩み相談の最後は笑いで締めくくる。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その18。話を聞く時の一番のポジションは斜め横。目は面白い。目は全く言葉を発しませんが、様々なメッセージを伝える力があります。睨んだ目は敵対を意味します。優しい目は友好を意味します。目の使い方だけで敵にも味方にもなります。テーブルを挟んで向かい合って話をするとき少し威圧を感じることがあります。視線と視線がぶつかるからです。前を見て視線がぶつかるなら相手はまともに前も向けません。こういうときにはどうすればいいのかというと、真正面に座るのではなく斜め横のポジションで聞けばいいのです。これなら視線はぶつかりません。斜めのポジションは心理学で友好を意味するポジションと言われます。相手には親しく接してもらえている印象を与えることができ、お互いの心を開きやすくなります。これは落ち込んだ人に限らず普通の友人にも誰にでも通用します。国境は関係ありません。生物的な本能です。野生の動物同士が争う時というのは必ず真正面になって戦います。斜め横になって戦うなんて聞いたことがありません。真正面同士というのは対立のポジションなのです。斜め横になり友好的であることを表現する。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その19。とにかく相手の話を否定しない。相手の話を否定してはいけません。否定する人には話をしたくなくなるのです。理解しようとして一生懸命話を聞いてくれる人に人は好感を持ちます。どう考えても間違っていると思うようなことを言ってもなるほど。そうだねと言って話を前に進めましょう。トンネルをぶつかるには当然前に進めることが大切です。突然100メートル進んだところから掘り始めましょうと言ってもそれは無理です。100メートル先までたどり着くにはまず1メートルから歩き始めて2メートル、3メートルと前に進んでいくものです。前に進むことを否定しては前に進めません。話を前に進むことを否定しては話は前に進みません。話を否定しては話は前に進まないのです。相手の話をとにかく前に進めてあげましょう。そうすると相手が本当に言いたいことにいずれたどり着きます。それが相手が本当に吐き出したかったことです。吐き出せなかったためどうしていいのかわからず落ち込んでいただけです。相手の話は否定しないとはそういう理由からです。相手の話を否定しないようにする。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その20。話の最後を繰り返すと話がどんどん前に進んでいく。相手の話を前に進めるための効果的な方法があります。話の最後を繰り返すことです。今日は友人と海に行って泳いできたよ。もう泳いだの。そうなんだよ。もうすごく冷たくて。今日は本屋に行って経済関係の本を買って。経済関係の本を。そう。経済に最近興味があって。さっき久しぶりに友人と偶然会って騒いでしまった。そんなにはしゃいだの。うん。だって久しぶりだったから嬉しくって。このように相手の話の最後を繰り返すのです。これをバックフラッキングと言います。私の経験上、大変効果があります。効果がなかったことはありません。話の最後を繰り返すと話を助長させる効果があります。どんどん話が進みます。ちなみに国境さえも関係ありません。アメリカ人や韓国人にも同じことを試してみましたが、同じ効果がありました。次から次へとどんどん話し始めます。話の最後を大昔のように繰り返すのです。そうすることで相手はきちんと話を聞いてくれている。興味を持ってくれていると思い、どんどん話してくれます。実際に私は話を聞いていない時もあります。まともに何時間も話を聞いていると頭がおかしくなるので、聞いているふりだけをして聞いていないことも実はよくあります。ただ最後の一言だけは機械的に繰り返します。それで最後効果がありました。話の最後を繰り返す単純なことなのですが、話を十分に前に進ませる強力な魔法になるのです。話の最後を繰り返す。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その21。暗い表情だから暗くなる。明るい表情だから明るくなる。いやいや、話を聞いている人に話をしようとは思いません。話をもっと聞きたい。もっと話を聞かせてくださいという態度を見せることが大切です。そうすることで相手は気分を良くし、この人にだったらもっと話してもいいかなと思ってくれるのです。私の場合は相手が落ち込んで話をしていてもニコニコして話を聞きます。相手が落ち込んでいるのに私がニコニコしては変だと思うかもしれませんが、その方が明るく話を聞けます。相手の落ち込みのマイナスパワーと私のプラスパワーの勝負です。私のプラスの方へ引き寄せていきます。言葉で引き寄せるのではありません。態度や表情で引き寄せていくのです。暗い話だけどニコニコしている。自分の落ち込みは小さなことなのかなと思い始めてくれるのです。暗い顔で話をすると暗くなります。お化けの話は暗いところで暗く話すから気分も暗くなるのです。明るい話は必ず笑顔で話します。というより笑顔で話したり聞いたりすることは全て明るい話になってしまうのです。ニコニコしながら話を聞くことで暗い話を明るくさせてしまうのです。もはや魔法です。落ち込んでいる人の話を聞くときにはニコニコ笑顔で話を聞くことが大切なのです。ニコニコしながら話を聞く。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その22。ありがとうが相手を元気づける。友人と仲良くするためのキーワードはありがとうです。ありがとうなしに良い友人関係は構築できないと言っても過言ではありません。逆を言えばありがとうがきちんと言える人は人と仲良くやっていけます。これは相手が男でも女でも年上でも年下でも日本人でもアメリカ人でも大切な言葉なのです。このありがとうが実は落ち込んでいる人を元気づけるときにも大いに効果を発揮します。話を聞かせてくれてありがとう。このありがとうが元気づけるための言葉になるのです。感謝された。話してよかったんだとほっとしてくれます。どういうわけか人間関係ではありがとうは鏡のような動きをします。私がありがとうと言うと相手もありがとうと言い返してきてくれます。相手がありがとうと言ってくれると私もありがとうと言いたくなります。ありがとうはプラスのパワーを持っています。冗談でもいいのでありがとうをどんどん口にすることでどんどん明るく楽しくなる魔法の言葉なのです。 私が話を聞かせてくれてありがとうと言うと、相手もこちらこそ話を聞いてくれてありがとうと言ってくれます。気持ちの良い会話です。たとえ些細な暗い話でも最後ありがとうで締めくくることで綺麗に締めくくれます。私は本の中ではありがとうは魔法の言葉と表現しています。単なるメルヘンチックな表現で使っているのかと思うかもしれませんが、とんでもないです。ありがとうを魔法と呼べるにふさわしいパワーを持っていると本気で思っています。魔法の言葉と言い切っているのです。話を聞かせてくれてありがとうと言う。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その23。落ち込んでいる人には見ることが大切。見ると見るは微妙なニュアンスの違いがあります。見るとは現物の見です。単に視界に入ったものを見るといった主に相手の内面を簡単に見るときに使います。もう一つの見るとは観察の観です。じっくり慎重に観察するといった主に相手の内面をじっくり慎重に見るときに使います。落ち込んでいる人には見るのではなく見ることが大切です。落ち込んでいるからには必ず理由があります。その理由は言葉に出ることもあれば言葉には出ないこともあります。少しでもたくさん話してもらえれば落ち込んでいる理由もだんだんわかるようになります。相手が話したいと思っていることは今まで誰にも言えなかったことかもしれません。落ち込んでいる原因の人に話しづらいこともあります。言葉には出さなくても表情や仕草、服装や声のトーンなどに現れます。相手を見てできるだけ理解を広げることが大切です。せっかく相手が話をしてくれているならじっくり耳では聞き取れないニュアンスまで聞き取ることが必要です。名探偵シャーロック・ホームズは声を出さない犬の声まで聞いたと言います。いつもなら大声で吠えるはずの犬が吠えないことに気づき、事件解決に結びつけました。言葉や声だけに全てが表現されるわけではないのです。相手の内側にあるところの声に耳を傾けてみましょう。そのためには見るではなく見るが必要です。相手を見る。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その24。褒められることで自信がつく。元気づけることとは褒めること。私は褒められると嬉しくなります。自分を認められた、理解してくれたと感じるから嬉しくなります。私だけに限らず誰でも褒められると嬉しくなるものです。さらにもう一つ大切なことは自信がつくということです。最初は誰でも自分に自信がありません。人生を生き明るく生きている人は自分に自信がある人です。自信を持ってやっている人で元気のない人は見たことがありません。人付き合いに自信がある、仕事に自信がある、速さには自信がある、ルックスには自信がある、料理には自信があるなどです。自信は人を元気にさせてくれる効果があります。自信があっては元気も出ませんが、自信があれば元気が出ます。落ち込んでいる人を元気づけるためには自信をつけてもらいましょう。自信をつけるためのまず簡単な方法は褒めることです。落ち込んでいる人は自信がなくなっている場合があります。自分に自信がないのか、仕事に自信がないのか、人付き合いに自信がないのかは話を聞いてみない限りはわかりません。なぜ落ち込んでいるのかは話を聞いていると少しずつわかってきます。自信がなくて落ち込んでいるとわかれば、自信のないところを褒めてあげましょう。短所と思えるようなところでも、その短所の中から長所を見つけるのはあなたの力量が試される瞬間です。思ったより短所は短所でないことを伝えることでもいいし、長所があるから短所は気にしないことを伝えても構いません。精神的に相手を救ってあげることです。元気づけることは褒めることなのです。相手の素晴らしい点を見つけて褒めてあげる。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その25。褒めるときには外側より内側を褒めることが大切。褒めるときにはどこを褒めるかが大切です。ポイントは外より内です。外側を褒めるより内側を褒める方が相手には嬉しい褒め言葉となります。外見ばかり褒めていると悪いことではないのですが、時と場合によっては相手に不快な気分を与えてしまうことがあります。私は女の子の服を褒めて叱られたことがあります。綺麗だね。え、本当。服が綺麗だってこと。これは私がいけませんでした。褒め方に相手の内側の部分が褒められていなく、外見を褒めた言葉となっていたからです。褒めることは実はちょっとしたセンスが必要です。相手の着ている服を褒めると相手ではなく服を褒めていることになります。見ているのは相手ではなく服と誤解されることがあるのです。褒めるときに大切なことは相手の内側を褒めることです。例えば服を褒めるときにはいい服だねというのではなく、その服似合っているねという方が相手は喜びます。服と自分がマッチしていることを意味するからです。さらにはおしゃれだね、ファッションセンスあるよねというと相手の内側のセンスを褒めることになり、もっと喜びます。センスを褒めるとはつまり相手の内側を褒めることになります。もう一つ例を挙げましょう。レストランでの食事の時です。レストランで相手と一緒に食事をするときにもちろんオーダーをします。相手はシーフードが大好きですからシーフードを注文します。そこでも相手の内側を褒める一言を言いましょう。シーフードにこだわりがあるんだねという一言です。相手は自分のシーフードへの思いを見てくれているのだと思い、話が弾みやすくなるのです。褒めるときには相手を見て外側より内側を褒めることが大切なのです。相手の内側を褒める。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その26。元気づけることとは他人が褒めていたことを本人に伝えてあげること。直接褒めてもらうより第三者から褒めてもらえる方が喜びが大きいものです。高弘君は仕事頑張っているねと直接褒められるのも嬉しいですが、もう一つ工夫があります。先生が高弘君のこと頑張っているって言っていたよと言われる方がさらに嬉しいです。言葉にしなくても自分の気にかけてくれていたことがわかり嬉しくなります。褒めることはいいことです。悪口だけは告げ口でもしてはいけませんが、褒め言葉ならむしろ告げ口をした方がいいのです。褒め言葉は告げ口してどんどん広げていきましょう。悪い噂が広まると嫌な気持ちになりますが、良い噂が広まるのは素晴らしいことです。落ち込んでいる人を元気づけるとき、誰かが言っていた褒め言葉を本人に教えてあげましょう。そういえば、A 君が褒めていたよと言って相手を元気づけてあげるのです。たわいないことでも構いません。たわいないことほど相手には嬉しい言葉になります。誰かが自分のことを褒めてくれている、気にしてくれていると分かっただけでも元気になるのです。他人が褒めていたことを本人に伝えてあげる。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その27。元気づけることとは教えてもらうこと。少し強引な方法ですが、確かな効果のある元気づけ方があります。落ち込んでいる人がいます。その人は料理が得意な人です。そこで私は目玉焼きの作り方教えてよと頼みます。本当は私は目玉焼きが作れます。しかし、わざと目玉焼きを作れないふりをして教えてもらいます。この時相手の話に一生懸命耳を傾けてニコニコしながら教えてもらいます。楽しい雰囲気を醸し出します。教えてもらったら最後に笑顔でありがとう。おかげで目玉焼きの作り方がわかったよと言ってわざとはしゃぎます。しっかり作れるようになったかどうか相手の目の前で私が実演してみせます。私は最初から目玉焼きが作れるのです。当然、綺麗に作ります。それを見た相手は、よし、私の教えたことがきちんと伝わっているなと確認できます。自分が人の役に立ったということが落ち込んでいる人には自信につながっていくのです。落ち込んでいる人とはいえ、全く何もできないわけではありません。目玉焼きなんて料理の得意な人には些細なことです。そんな些細なことでも誰かの役に立つのです。落ち込んでいる人ができることや知っていることを見つけましょう。すぐ見つかります。愛媛県出身の人なら愛媛県の話を聞かせてもらいましょう。海外旅行をしたことのある人なら海外旅行のノウハウを教えてもらいましょう。料理の得意な人なら料理を教えてもらえばいいのです。教えるという行為が落ち込んでいる人には少しずつですが自信につながります。一気に自信をつけてもらうのではなく少しずつで構いません。自分の知識が誰かの役に立っているということは自分の存在価値を確認できることにつながります。落ち込んでいる人は無能ではないことに自分で気づいてもらいましょう。自分の存在に価値があることを確認できたとき自然と元気になるのです。落ち込んでいる人から教えてもらう。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。 その28。ただ、そばにいてくれるだけでいい。これは、私のことを言っています。落ち込んでいる人は、自分が落ち込んでいることをあからさまにはしません。一人になって考え、解決しようとします。落ち込んでいる人が何をやっていいのか分かっていて、頭の中を整理するために一人になるのは構いません。ただ、何をしていいのか、何をしたいのか自分でも分からない人が一人になるのは、ちょっと危険です。落ち込みがさらにエスカレートします。特に夜は危険です。夜一人になって落ち込んでいると、どんどんと気分が落ち込み、エスカレートします。以前に私は生きるか死ぬかまで落ち込んでいるときに、夜一人でいるのは危険だということが分かりました。その時、用事はないのですが、友人の家に行ったり、友人に電話をしたり、映画やパソコン、読書をしたりして気を紛らしました。落ち込んでいるときに一人になっていると、いつも以上に寂しく絶望的に感じてしまうのです。落ち込んでいるときに誰かが一緒にいてくれると助かります。実際にはみんな忙しいから時間がないのだけれども、落ち込んでいるときの一人は本当に寂しいのです。ほんの一本の電話でも構いません。人間は一人では生きていけないのです。落ち込んでいる人と一緒にいてあげる。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その29。落ち込んでも自然と立ち直る。そっとしてあげることも大切。実は元気づけることは何もしないことでもあります。誰でも落ち込むことは好きではありません。だから何とか立ち直ろうと自分で努力します。誰かに起き上がらせてもらうのではなく、自分で起き上がることが大切です。自分でというところに本人の成長があるのです。元気づけをしなくても自然に元気になっていくものなのです。元気づけるために必ず何かをしてあげないといけないわけではありません。本当に相手のことを思うなら、逆に何もしないことも必要なことです。何もせずにそっとしておいてあげるのも本人には大切な成長の瞬間になるのです。ひどく落ち込んでいるときはそっと一人にさせてあげる。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その30。落ち込むことで強くなる。落ち込めることに感謝しよう。人生は明るく楽しく生きるために必要なことは落ち込むことです。落ち込んだら明るく楽しくなれないよと思うのではないでしょうか。確かにその通りです。落ち込むことばかりでは人生明るく楽しいとは言えません。しかし適度な落ち込みも時には必要なことになるのです。大切なことは落ち込むことで得られる精神的な強さです。今の世は昔と比べてストレスに満ちている世界です。いろいろなことがデジタルになっていき、人と人との関係も複雑になっています。昔のように自然に囲まれのんびり言うわけにもいかなくなってきました。そのためここ最近はうつ病者が増えています。私は以前本のことでたくさんの人からクレームをいただき落ち込んだことがあります。落ち込んで本が書けなくなったこともあります。しかし私にとって本の書くことは好きなことです。だからまた書き始めました。それでもやはりクレームはやってきますが、クレームに強くなりました。クレームを受けて落ち込みますが慣れていくのです。それが精神的に強くなる過程です。私はこれが大人になっていくということなんだと分かりました。大人になるというのは体が大きくなったから大人というのではありません。精神的に落ち着いて大人しくなるから大人になるのです。大人しいと漢字で書くと大人しいと書きます。落ち着いている人は皆大人しい人です。大人しい人が大人らしい人です。大人はたくさん落ち込んで落ち込むことに強くなった人です。精神的に強くなったのです。プロ野球のイチロー選手はいつも落ち着いています。野球の世界は打数たるで評価が決まります。メジャーリーグで進んだイチローは今や日本国民1億2500万人の期待を受けていることになります。そんな日本国民の期待の中で空振りのヒットだってあります。打てなかったことにヤジを飛ばされ相当落ち込むこともあるでしょう。それでもイチロー選手は取り乱したりしません。落ち着いています。ヤジを飛ばされ落ち込むことになれたのです。精神的に強い大人であるということです。どんどん落ち込みを経験することでどんどん大人になります。落ち込めることは喜ばしいことです。大人になるためには落ち込むことは大切なことなのです。落ち込んだ経験を生かして大人になる。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。まとめ。その1。落ち込んでいる原因が能力不足なのか存在不足か話を聞いてみる。その2。大失敗をしたら喜ぶ。その3。存在という生きる力に感謝する。その4。頼りになる存在が欠乏したときは代わりの存在を見つける。その5。話を聞く。その6。相手の話を折らないようにする。その7。話を聞くときは積極的に相槌を打つ。その8。もう十分に頑張ったから少し休もうと元気づける。その9。渡るという発言は控えるようにする。その10。どうすればいいと聞かれたらどうすればいいと思うと聞き返す。その11。手書きで手紙を書く。その12。普通に接する。その13。落ち込む機会ができたら成長するチャンスだと喜ぶ。その14。励まさないようにする。その15。たまには現実逃避をする。その16。話を聞くときには二人きりになる。その17。悩み相談の最後は笑いで締めくくる。その18。斜め横になり友好的であることを表現する。その19。相手の話を否定しないようにする。その20。話の最後を繰り返す。その21。ニコニコしながら話を聞く。その22。話を聞かせてくれてありがとうと言う。その23。相手を見る。その24。相手の素晴らしい点を見つけて褒めてあげる。その25。相手の内側を褒める。その26。他人が褒めていたことを本人に伝えてあげる。その27。落ち込んでいる人から教えてもらう。その28。落ち込んでいる人と一緒にいてあげる。その29。ひどく落ち込んでいるときはそっと一人にさせてあげる。その30。落ち込んだ経験を生かして大人になる。